説教人生の虚しさを超えてと題しまして、増田琴牧師です。
主にある皆さん、イースターを迎え、また新しい主の日を迎えました。日曜日はイエス・キリストが復活されたことを覚える日です。その日をキリスト者は安息日として毎週礼拝を捧げています。そのこと自体がキリスト者にとっては一つの信仰告白、私たちは復活の命に生かされて生きるものなんだということです。さて皆様、これから私が言う言葉をどこに書かれているかちょっと思い巡らしてみてください。知恵が深まれば悩みも深まり、知識が増せば痛みも増す。賢者さえも虐げられれば狂い、賄賂をもらえば理性を失う。生きている間、人の心は悪に満ち、思いは狂っていて、その後は死ぬだけだということ。これらの言葉、どこに記されているとお思いになりますか？この言葉は、例えば、近現代人の虚無主義、ある意味ではニヒリズムに、生きていても結局何の意味もない、そういう思いにとらわれた人が記している言葉のように私たちには思えます。例えば聖書の時代の人々、イスラエルの人々は神様が守ってくれている、導いてくれるということを信じている人たちだから、虚しいなどということは考えない。このニヒリズムのような拒否的な言葉というのは、これは近現代人の、つまりニーチェが神は死んだと語ったような、そういう時代の産物なのだ。そう思いになりますか？そうした虚しさというのは、近現代人が農村や故郷から離れて都市で生活を始め、その中で資本主義の社会が生まれてきたところから生まれてきたような言葉なのではないか？いいえ、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。これは聖書の言葉です。先ほど申し上げた言葉は旧約聖書コヘレトの言葉の中に記されている言葉です。コヘレトと呼ばれる人が書いた書です。以前の口語訳聖書では伝道の書と呼ばれていました。コヘレトというのはニックネームのようなもので、コヘレトというのは集めるものという意味です。このイスラエルの信仰とは全く相入れないと思えるような、むしろ真逆だと思えるような、人が生きることに対して懐疑を持ち、虚無的な、そういう思いの中で語られているかのようなこの言葉、コヘレトの言葉にはなんと虚しいという言葉が38回も出てきます。それは人生の儚さ、また短さを表す言葉でもあります。先ほどはコヘレトの言葉の9章1節2節をご一緒に読んだのですけれども、その続きの4節後半から5節の中にはこう記されているんです。旧約聖書をどうぞお開きください。1044ページです。犬でも生きていれば死んだ獅子よりマシだ。生きているものは少なくとも知っている、自分はやがて死ぬということを。しかし死者はもう何一つ知らない。ここには私たちはどうせ死ぬ そして人の心には悪に満ちているという非常にある意味でこう生きているということに意味を見出せないような言葉が記されていると私たちには受け止められます。聖書にはそのようなことが書かれているのかと思われるかもしれません。聖書の世界、聖書を記した人はそういう思いを知らない人じゃないんです。神様を信じていれば何の疑いもないとか、神様を信じていれば私の人生は決して虚しくないとか、そう思っている 100% そう思っている人たちが聖書を書いているっていうわけではない。こういう言葉があるんです。ここで面白いですよね。犬でも生きていれば死んだ獅子よりマシだ。この時代は獅子、ライオンですね、よりも犬の方が劣った存在だとされていました。でも生きている方がマシだ。これはある意味では非常に虚無的に聞こえるのですけれども、逆説的に生きていれば丸儲けだと言ってるんです。生きていた方がいい、どんなに自分でこっちの方が価値が小さいとかそう思ったとしても、いや死んでしまった獅子より生きている犬の方がいいよ、生きてれば丸儲けなんだ、逆説的にそう言ってるんです。一見生きることの全ての意味を否定しているようなこの言葉が、むしろ生きることの意味とか価値とかそういうふうなことを超えて、そんなことを言ってる前に生きてるだけで丸儲けじゃないか、そう言ってるんです。実は今このコヘレトの言葉がキリスト教会以外のところで注目されてる。 NHK の心の時代という放送番組で取り上げられていまして、私も NHK で今コヘレトの言葉やってるよ、聞いてみたら、勧めてくださる方があって、それで知りました。でそうしまして、その心の時代をこう見てみましたら、映っていたのは、あ、この人知ってる、大友聡先生だ。私たちの教会にも説教に来てくださった神学校の先輩で旧約聖書の専門家で、学生時代からこのコヘレトの言葉をずっと専門的に学んでおられた先生なんです。その方と批評家随筆家の若松英介さんという方が対談する形でこのコヘレトの言葉について語られています。若松さんはカトリックの信仰を持っておられる方のようですね。番組の最初のところで、コロナのこの時代の中、今だからこそ響く言葉、不安な時代ともいえる今だからこそ翻って生きることを振り返ってみよう、そういう言葉が語られます。確かに不安の中にあって、一体私たちが生きることに、生き続けていくことに何の意味があるのか、そういうことを考える風潮というものが私たちの中にはあるのだと思います。また私自身の中にもそういう思いがある。頑張ってみたところで結局のところ、そういう思いが湧き上がってくるんです。九章十一節以下にはこう記されています。太陽の下、再び私は見た、足の速い者が競争に、強い者が戦いに、必ずしも勝つとは言えない。知恵があるといってパンにありつくのでも、聡明だからといって富を得るのでも、知識があるといって好意を持たれるのでもない。時と機会は誰にも望むが、人間がその時を知らないだけだ。魚が運悪く網にかかったり、鳥が罠にかかったりするように、人間も突然不運に見舞われ罠にかかる。これ私たちがよく知っている世界ですね。努力しているから その成果が私たちの人生のすべてを築くわけではない。知恵ある人がすべての人に好意を持たれるわけではない。この言葉もなんか面白いですよね。あ、そうだな、足が速いから競争に勝つわけではない。確かに時の運もありますね。いろんな条件ってありますよね。そういうものがすべて揃ってその時に結果があるのであって、そうでない時が私たちの人生には多くの場合に、そのことを経験的に私たちは知っています。コヘレトの言葉を書いている人は、度重なる紛争や戦争で嫌というほど死を見てきました。その中で、そうであったとしても私たちが生きているということ、生を無条件に肯定するという発想がそこにはあるのだと。そしてそこの一番元にあるのは、神が与えておられる命じゃないか。私たちの目から見れば、競争が速いものが、足が速いものが競争に勝つとか、そう思ってるかもしれないけれども、知恵があるものが財産を築くのだと、そう思っているかもしれないけれども、神が与えてくださった命じゃないか。生きてるだけで丸儲けじゃないか。スタジオジブリというところが、日本のアニメーションでたくさん の素敵な作品を出しておられます。例えばナウシカとか、千と千尋の神隠しとか、ハウルの極城とかですね、いろんな作品があるんです。その作品を生み出してこられた宮崎駿監督は、この伝道の書について、風の帰る場所、ナウシカから千尋までの軌跡という本の中でこう書いておられます。伝道の書に書かれている突き抜けたニヒリズムというのは、読んでいてちょっと元気が出ました。突き抜けたニヒリズム、つまり虚無主義でいるようでいて、そこには何か生きるということを全肯定しているような、そういう言葉がある。そのことを読んだときに、いろいろな形で人と比べたり、知恵があるものだったら、あるいはまあ端的に言って足が速ければ、そう思っている自分の考えというものが、いや、今こうやって生きて、風に吹かれて、緑のささやく音を聞いて、そして日の光の中で自分の呼吸を感じながら生きている、そういうふうにきっと彼は振り返ったんですね。新約聖書のヨハネによる福音書には、このコヘレトの言葉を今の私たちのこの復活の光の中で読ませてくれる聖書の箇所があります。21章1節から14節です。ここではイエスの弟子ペトロやトマス、他の弟子たちがティベリアス湖、つまりこれはガリラヤ湖の湖畔にいます。弟子たちの今のこの状況っていうのは、これから何をしていいのかもわからなくなっているんです。一回彼らは網を捨てたんです。網を置いてイエスに従ってきなさいと言われて従っていった、その人生だったけれども、その当のイエス・キリストが十字架で殺されてしまって、はて、じゃあこれから自分たちは何をしたらいいんだろうか、そういう思いの中に駆られていた。でどうしたかっていうと、まあ、人間やっぱりやり慣れてることをやるんですよね。今までやり慣れてたこと、ペトロたちがやり慣れていたことっていうのは何かって、漁に行くことなんで、漁に行くか。そこには何も特別な意味があるわけでもありませんでした。自分たちが一番よく知っている技を、日常の糧を得るための技をそこでやっていこうというわけです。しかし彼らはもう、まあ、やることもないし、今までとにかくやっていたその日常の技で何とか食べるものを得たいなと思ってやっていた。ヨハネによる福音書21章、私たちも一緒に行こうと彼らは出て行きました。3節、しかしその夜は何も取れなかった。何も取れない、 私たちにもこういう夜があると思います。何も取れない夜、骨を折る努力をしても顧みられない憂鬱がある。もう疲れ果てています。どんなに頑張っても何も取れない、そういう夜というものがある。これは人生のリアルな一面です。そして思い通りにはいかない、コヘレト的に言えばそれは虚しいということだと思います。成果が見えない、やったことがまるで骨折り損のくたびれ儲け。しかしヨハネによる福音書は私たちにもう一つの人生の側面があることを伝えています。何も取れなかった夜でも明けない夜はない。その後を見てみると、夜が明けかかっているその夜明けの静まの中で、すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。夜明けにまだ薄暗い中にぼやーっとイエスがそこに立っておられる。でも弟子たちはそれがイエスだとは分からない。イエス・キリストは夜明けになってそこに来られたんでしょうか。いえ、夜通しそこに立っておられたのだと思います。つまり弟子たちが骨折って何にも得られなかった間、自分なりに一生懸命やってるけれども、それが何の成果も見せなかったその夜中もイエスはそこに立っておられた。そこで見守っておられた主の眼差しに気づけなかった時に、私たちを追うのは何とも言えない虚しさなんです。ああ頑張ったんだけどな、一生懸命やったんだけどな、あのコヘレトが語った全ては虚しい、これほど労苦しても得るものはない、そうなんです。しかし何も取れず意気消沈しているさなかも、そこでイエス・キリストは見守っておられる。華々しく成果を収めている時ではないんです。そこにも主イエスの眼差しがある。復活のイエスに出会う、その信仰なの。私たちの人生のその側面を私たちは神様から示されている。復活のイエスに出会うということは、私たちの夜の経験、打ちひしがれたその夜の経験の時にも、主イエスは確かにその岸辺におられた、主の眼差しがあったということに、私たちが徐々に気づいていくということではないでしょうか。私はこの徐々に気づいていくっていうのをとても好きなんです。一瞬にしてなんかパーッとひらめくっていうのではなくて、徐々に気づくっていうのは、真っ暗な夜が徐々に徐々に明るくなっていくことを思わせるんですね。一瞬にして全てのことがわかるっていうのではなくて、本当に打ちひしがれたその夜がある中で、でも徐々に、あ、明るくなっていくな、あ、イエス様が私のことをこんな厳しい夜の時にも一緒にいて見守ってくださっていたんだなっていうこと、徐々に分かってくる、薄明かりになっていき、そして明るくなっていく。夜明けの中で主イエスはもう一度網を打ちなさいって呼びかけるんです。網を打ってみると魚があまりにも多く取れて、もはや網を引き上げることができないほどでした。弟子たちはその時、すべてのことが相働きて益となるという経験をしました。すべてのことが相働きて益となる、これ聖書の言葉です。大好きな言葉です。つまり何も取れなかった夜も、明けかかってきた夜明けも、そのすべてを神様は益としてくださる、そういう信仰です。夜で終わりではありませんでした。骨折る経験、 でもなかなかうまくいかない。しかしその夜明けに主イエスが立っておられることに気づく。そしてその復活の主イエスとの出会いがあるからこそ、私たちは後ろを振り返るときに、あの夜がつらかったね、語ることができる。コヘレトの言葉にちょっと戻らせていただきたいのですけれども、コヘレトの言葉の11章6節にはこういう言葉が記されているんです。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのか。つまり私たちがやった技のどれが本当の意味で豊かに実を結ぶのか、私たちにはわからない。目に見える頑張ったことの成果が本当に豊かな実を結んでいるのか、骨折っただけと思って嘆いていることが豊かな実を結んでいるのか、最後のところは私たちにはわからないということなんです。だからこそ、あなたの生きている間、あなたのなすことを、先ほどご紹介しました NHK 心の時代で小友先生と一緒にコヘレトの対談を行っておられる若松英介さんという方が放送の中でこのように語っておられました。ある時、人生の非常に厳しい人生の時期があって、その時に聖書の言葉に出会った。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。同じように涙の中で種をまく、無駄かもしれない、でもその人は喜びとともに刈り入れる。詩編の126編です。その時にこうおっしゃったのが私はとても印象的だったんです。本当に悲しい時、人は涙が出ないんですよね。ある時、自分から涙が出てくるという経験をした時に、涙が出るということは何かとても大きな力が宿ったということの証なんだ。そのことを知った時に、もう一日生きてみようと思えるようになった日があった。人生の中には、その日一日を生き抜くことでその人の人生が変わっていく、そういう日があるんだと思う、そう語っておられる。もう一日だけ涙が流れるっていうことは、そうですね、本当に苦しい、厳しいとき、悲しいとき、涙も出ない。もう感情が凍ってしまって、凍結している。でもその涙が流れ出すというのは、何か本当に大きな力が自分に宿ったときに、初めてそこで涙が流れてくる。それを知ったときに彼は、もう一日だけ生きてみよう。その一日がある。その一日によってその人の人生が変わることがある。私たちもその一日、それが復活の日です。もう一日生きてみようって、自分なりのやり方で生きてれば丸儲けじゃないかってそう思わされる、その一日。私は新約聖書のこのヨハネによる福音書21章がとても大好きなんです。なぜ大好きかというと、福音書の中でこの聖書の箇所は唯一イエス・キリストが朝ごはんの準備をしてくれてるんです。福音書の中でイエス・キリストはいろいろな人といろいろな場面で食卓を共にしています。でもこの箇所はイエス様ご自身が魚を焼いてパンを持ってきて、さあ朝ごはん食べなさいって迎えてくださる。骨折り損のような厳しい夜を経験した私たちにイエス様は糧を与えてくださる。あなたもこの食卓に預かってください、そう伝えてくださる。主イエスはそうして私たちをいつでも必要な糧を与えてくださっている。命の糧をくださっている。喜びも苦労も一緒に分け合ってきた 今生産式を行うことをちょっとまだセーブしていますけれども、生産式ってそうですよね。行うときに、ああイエス様こうやって私たちに糧を分かち合ってくださって、それでもう喜びも悲しみも苦労も涙も一緒に分かち合ってきたな、そういう糧を私たちはいただいて一週間を生きていく。本当に日常的な場面でこんなところにイエス様はいらっしゃらないだろうな、こんな惨めな、こんな本当に人には見せたくないような挫折した場面で、いえ、そのあなたの姿をイエス様は一緒に朝ごはんを食べようって言って迎えてくださる復活の朝はそういう朝です。もう一日生きてみよう、あなたがそう思えたのならあなたにとってその日が復活のイエスと出会った日です。ご一緒に私たちのこの一週間をイエス様の復活の光の中で歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、恵みのうちにイースターを迎えました。私たちの人生の中には涙の夜があります。何をやってもうまくいかない、そういう闇がありますけれども、そのところにあなたは立っていてくださり、私たちのロークを、私たちの涙をあなたは用いてくださいます。そしてその復活の朝、あなたは私たちをねぎらい、共に食卓を囲もうと呼びかけてくださる、その愛の御手のうちに私たちは生かされていきたいと願っています。自分の人生ですけれど、あなたが与えてくださった命です。生き続け、また生きていくことの中で喜びと祝福とを味わっていくことができますように、今日ここにおられるお一人お一人のうちにあなたが豊かにとどまってください。動画配信でともに礼拝を守っている仲間たちをあなたが祝福してください。世界の中で銃声が響き、ミャンマーでも、そしていろいろなところで子どもたちが、多くの人たちが涙を流しています。神様、あなたがその命を支え、また必要な助けを与えてください。私たちが無関心のまま生きるのではなく、祈りを持って共に生きることができますように、新しい生活、新しい命へと生かされている一人一人の上に、主の祝福と勇気を与えてください。その場その場で自分の花を咲かせていくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。